はい、あ、始まりました。あ、すいません。ということで本編の方行きましょうかね。
はい、
揺れる左袖に届くまで、まず第一作目、これ西直さん作の、
そうですね、
絵は DJ レッドさん、
レッドさんになりますね。
ちょっとこの版画チックな絵が結構好きなんです。味がありますね。
そうですね、白黒の作品で言ったら前にハイカーズかな、うん、同人誌出された時もこういう風な作風で、
あ、
で
そこから
一歩踏み込んだみたいな形ですね、はい、この挿絵で言ったらあれです、最後の、夜景ですよね。
あの夜の工場、これはあったんですよね。
これね、心配だったんですよ。あのものすごい書き込みで原画の方はすごかったんですけど、印刷きちんと
あるかな、潰れちゃうかどうかっていうのが、
そう、はいはい、だったんですけど、どうも印刷の方も気使っていただいたというか、なんかこういうのが出やすいような形で印刷しますよっていただいて、結果本の方に綺麗に出たっていうのがこの
プロの技ですね。
本当にね、本当にプロの技だと思いますよ、これだけは。
だから表紙の絵がこう一応カラーじゃないですか。
そうですね。
で、こういう淡いタッチの絵で、
そうですね、
開けるって、まあ、一作目の左袖のやつ読みますと、ちょっとこう、武骨というか、
そうですね、
こういう感じの絵だから。
ちょっと荒涼としたというか、ざらついたイメージなんですよ、ね、
そう。これがこれでまたなんか、おーって幅があるんですね、みたいな。
特にですね、僕パートの方のこの、なんか、すごい砂漠じゃないんですけども、
はいはいはい、
あの少し、
ありますね、この線路のところですかね。
そうそうそう、錆びついたというか、ノイズが入ったような画質のやつ、これが多分ね、絵に出るかどうか結構一番不安やったんですよね。これって潰れちゃうんじゃないかなと思って、これが綺麗に出て、もう存在感を残してくれたのがとても嬉しかったですね。やっぱり作った方としてこれはちゃんと綺麗に出てほしかったんで、
やっぱこうね、すごくあのよく仕上がってるみたいですね。
いや、これは僕も満足度はすごい高いんですよね。やっぱりね、印刷とかでいうと細かいのとか、
はいはいはい、
あとちょっと微妙なグレーが出るかどうかってところが一番難しいところだと思うんですけども、そういうところが全部クリアされていて、よくで色のが、よく
出てますね、
ちょっと線が出てくれたなっていうのはあって、う
ん、今ちょっとね、あのアドリブなんですけど、あの個人的に気がついたのが、その、
はいはい、
あのこの、まあ、20ページのこの線路を歩くあの、まあ、少年のこの、
うん、
これはまあ割と白が強くて、
そうですね、
で、あのこれが、最後のあの工場の、74ページ、
はいはい、
これが結構黒 で、
ね、
すごくこう対照が効いてて、
うん、
すごいですね、これね。
そうですね、このページで結局都合4ページあるんですね、
はいはい、
差し入れ、
そうそうそうそう、間でね、あのちょっとこう腕掘ってるところが、
そうそうそうそう、あ、そうそう、この辺もね、あの結構ね、あのこれは裏話でも何でもないんですけど、まあ、後書きにちょっとレッドさんも書いてましたけども、はい、どこを差し入れするか、話ですね。で、結構悩まれてたよう、要は中でいるとどのページを写真にするってお話もちょっと出てくるんですよね、
はいはいはい、
でその時に、まあ、まずは、まあ、生首はちょっと話がまだあって、
まあ
なぜかって言ったら、うん、生首はね、あの、まあ、レッドさんが生首描いたらどうなるかっていうのは大体みんなわかるよねっていう、
いやまあまあちょっとね、まあ、真面目な感じで描くとちょっとおーってなるかもしれない。
まあそうですね、うん、っていうのもありまして、まあまあいろいろあったんですけどもね、結局のところ、うん、あのこの4ページになったんですけど、やっぱこの最後のね、この工場のページは個人的に一番見たかったシーンでもあったので、いやこのページを取り上げていただいて個人的にはすごい嬉しかったんですよね。
これあれですね、住丸さんか誰かがあの 元ネタみたいな感じで、
はいはい、
あのここですよねみたいな感じで、
あの
夜景の写真を確か上げてたと思います。あのクレイジービルドのページだったかな、か、ID ページだったか、 ID ページじゃなかったか、うんうん、クレイジーキルトのキーワードだったと思うんですけど、
はいはいはい、
この方に多分
あ、本当ですか、
うん、夜景がここですよねみたいな感じ
で、ああそうですか、
なるほど、もう後で、見返して見てもらえるといいかと思います
、うん、ですね、うん、そうですね、一応これモデルは、うん、あるは
工場ですか、
あると聞いております。
あ、なるほど、
まあ、僕の口からは場所は言わない、
某所ということですね、
某所
というところ、非常にこう某夜の工場、もう全くわからないよみたいな感じ
ですね、
はい、
じゃあこの辺ね、作品自体の
行きます
にも踏み込んでいこうかな。
そうですね、
まあ僕から言わせるとですね、
はいはいはい、
やっぱこれはね、あの深江さんがとてもかっこいいですというふうな一言つきますね、これは。なんつうんですかね、
確かにな
んかね、あの可愛い この作品に結構ね、可愛いって言ったら課長だったんですよね。この作品に、はいはい、出てきますけど、まあ可愛いって、ね、
もう散々おもちゃにされまくってた。
可愛い課長で言って、
てか差し屋もないんだよね。
ないないない。ですよ。まあそれでも関わらず、可愛いイコール課長に対して、かっこいいって言うのは誰かって言ったら深江さんなんですよね。何がかっこいいかってやっぱ佇まいですよね、はい、こう背袖が揺れてスッと立っててちょっとはにかむというか笑うというかちょっとうっすら笑う感じが出ててもう佇まいがね本当にかっこいいと思いますよ。
ちょっとこうあれですよね、清水さんの憧れがだんだん強くなってくるのがこう読み進めていくと非常にこう、うんうん、それがまあこう読者とまあ重なってすごくこうなんかね、あのそれが大人になっていってまあ、バラになっていく進路、
はいはいはい、
ね、バラバラになっていくんだけど、それと憧れとそのなんかこう大人になっていくよっていうそのなんていうのかな、あの葛藤っていうのかな、うん、葛藤っていうとちょっと違うのかな、
そうですね、
そこが非常にね、あのまあこう読みどころというか、
そうですね、気持ちの変化っていうのが多分一つのテーマになっていると思いますし、あと今の話は確かにその通りだと思うのが、清水さんの視点っていうのがポイントなんですよね、うん、あの要は清水さんから見た深江さんだからこそ多分かっこよさが多分よりまして、
うんうん、
映っているんじゃないかな、あのちょっと話飛ぶんですけど、例えばおはよう姉さんがいるじゃないですか、
はいはいはい、
で僕自分で書いて自分で解釈するのもあれなんですけど、おはよう姉さんは多分、うん、あの僕視点だと思うんですよ、あれって、
ああ確かに、
ね、だから僕視点だからかっこいいって面があると思うんですよ、
うんうん、
で同じ意味で多分これ清水さん目線で深江さんを見てるから、あの多分深江さんの印象は多分とてもあの鮮烈に、うん、あの印象深く映ってるんじゃないのかなっていう、実際これ多分深江さんの視点ってないんですよね、
あないです
ね、清水さん一人称で、
う
ん、
そうそうそう
そう、それで多分清水さんに対するそういうことそういう憧れとか、うん、気持ちの大きさとかが深くなっていくについて多分描写が深くなっていってるみたいなところは、これはね本当にねなんかもう深井さんファンだからかもしれないですけどね、
いや深井さんファンは多いですよ、
そうですか、
うん、あのいやパイク見ててもいや深井さん良かったっていう結構見ますね、
あ本当ですかね、うん、
あの ID ページでこそっと書かれてる方とか、
ね、
いらっしゃいますけどね、あのやっぱかっこいいっていうのはありますね、
そうですね、うん、ちょっとね超然としてる感じはしますよね、そうそうそうですね、あと僕が重ねて言っちゃっていいのかな、僕、ね、
どうぞどうぞ、
僕がね実はねこの、 あの完全に個人的な、
はいはい、
個人的な思い入れが実はこの作品
推しポイントですね、
推しポイント で誰も気づかないと思うんですけども、あページ開いとけって話でどこを言えばいいかっていう、
何ページですか、
ですね、何ページかというとですね言いながら今探していることをこうさせていただきたい感じなんですけど、
どこの下り、
ですね、35ページ
35ページ、はいはい、
の後半ですね、
後半
こう僕パート
で、はいはい、
ここにですね、あの猫の柄の入ったパジャマを着た眠そうな顔をした女の子が出てきて、超唐突に出てくるじゃないですか、
出てきますねこれね何なんだろうと思います
よ ね、 ますよね、この子がですねすごい曰くがありましてですね、
ほうほう、
いろいろですね、まあ、ぶっちゃけますけど
これはあの、
ね、プロジェクト内話なんですけども、はい、中の話なんですけども、要は
裏話、
なんかいろいろまあディスカッションするわけですよ、うん、こういうふうにしようかで、作品全体に同じテーマを盛り込みたいって話をして、うん、で結果例えば5つの話題とか、
うん、
あとなんかあの実はですね裏テーマとしてなんかいろいろ同じものを出すとかいろいろ話があったんですよ、で同じような話を出してバラバラの作品なんだけども、うん、あの通底するテーマがあるってことを後ろでやりたかったんですよね、
はいはいはい、
でその初期段階で僕が同じキャラクター出そうとかって無茶言ったんですよね、うん、でなんか絵描いてこんなんって言ってて、ちょっとそれ難しいんじゃないのって言って、まあ要はあの NG になったんですよね、あちょっと無茶言ったったぜってなってちょっとだけへこみつつってなってたらでへこんで、あの途中の原稿が上がってきて西田さん、
うんうん、
で見たらしれっとそのキャラクター出てて、だったっていうのが、まあこの眠そうなパジャマのこのキャラクターなんですよね、
まあ、とりあえずだからその考えてたことがちょっと一回はもうあの断ち切りになったかなと思ったら、ちゃんと西直さんがここで
まあ実際断ち切りにはなったんです
よ、ね、なったんだけどこうちょっと残ってたみたいな、
そうそうそう、断ち切りになったにもかかわらず、あのキャラクターがねじ込まれていて、あのかなりの感動をしたのをよく覚えております、なんで全然話していってよく見たら、でもこの話の中では全然心しか出てこなくて、あとも出てこないから、
そうなんです
よ、書けないんですよ全然、
なんかこう 関係ないんだけど、なんかこの僕パートのところっていうのは非常にこう、あの不思議な感じ の、まあ、描写っていうのが多いんで、はいはい、その中の一つの現象としてあのちゃんとこう、まあ、成り立ってるんで、
うん、
ただ、まあ、改めて客観的にこうやって言われますとやっぱりんっていうのはありますけど、
そうですね、だから結構ねあの Y エピソードにちょっと不可思議なことが連続して起こるっていう風な僕パートなんですが、
そうです、
ね、このキャラだけでなんか抜きん出てなんかキャラとして立ってるっていう風なことになってるから、あの それはそれで、ね、あれなんですけども、
うん、
だから僕的にはこのシーンは結構ねあの涙なくして読めないっていう名シーン、僕的に名シーンなんですよね。
クレイジーキュートの、 あの、キーワードページにもちょっと書かれてますもんね。そうそう
そう、完全に個人的な趣味で書いてあるんですよね。あ、またキャラクターもともとあるんですよ、あの子だから。
ああ、ちゃんと、
あの子だけはあるんですよ
ね。
そうそう、はい、裏設定は課長と同じくあるわけですね。
その裏しかも裏設定集見て、
いいですよ。しかも DJ レッドさんの作品にも関わらず、差し入れ DJ レッドにも関わらず俺が書いてるっていうところだけっていう、
そう、まあ、いやもうこうどんどんどんどん、まあ、みんながねこうあのみんなで作ったっていう感じですね。
そうですね、これは、うん、まあね、まあ、あのこれは前のレッドさんと DJ レッドのポッドキャストで喋ってましたけども、うん、まあ、元々だからこれ僕が挿絵描くつもりもちょっと最初あったんで、あのいろいろこうかなこうかなってちょっと頭の片隅にあったから、
はいはいはい、
まあ、そういうのもちょっとね混ざってはいるとは思いますよ。
ああ、なるほど。という、まあ、まあ、左袖、揺れる左袖に届くまで
ですね。
ちょっとあの私も喋らせていただいてもよろしい
でしょうか。よろしいございます。時間大丈夫、
時間大丈夫、大丈夫、大丈夫、
はい、行きましょう、
行きましょう、はい、まあちょっと短くあの、まあ、ポイントをかいつまんで、お話しさせてもらいます。
はい、
まあ、あの前回喋、ったことと、まあ、被らないところをまあ言おうかなと。
はいはい。
でまあ作品の共通してまああのやっぱりこうあのまあ、盛り上がりポイントっていうのをあえてない、まあ、ないというか作らないというか、ずっと、まあ、平坦な感じでずっとこう来てるんですけども、はいはいはい、あのまあ、先ほどちょっと申し上げましたようなそのあの、まあ、清水さん視点でのこうあのやっぱりこうあの深谷さんに対する憧れと大人になっていく中でのこう、うん、こうなんていうのかな、葛藤、まあ、そこが非常に、まあ、あのみんながそこに、共感をするっていうのが、あのまあ、一つこう作品の、まあ、テーマとしてあの、この描写力の中にもうひしひしと伝わる、名作だと思います。であの個人的に好きなところは、うん、あの髪切ったタモリかっていう、
ここが
そこな
の、ここが
いや、てかこの実はあのこの中ですっごく間で仲良くなれてるっていうところが、
いや個人的にはあの深江さんらしくないリズムナンバーワンの深江さんのノリ作りできんなっていうのが一番
いやなんかこのなんか
分かりますよ、
深江さんこういうのもできんだっていうね、
なんかこの万能選手深江的な感じ、
そういやだからここぐらいまで仲良くなると逆にそれがちょっと後になって寂しいよねっていうのにつながっていくという、
まあまあまあ、
こうなんか、
ね、う
ん、めちゃめちゃマブになってんじゃんみたいな、
そうそう、うん、確かに髪切ったタモリかでツッコミやれる間があってかなり仲いいですからね、
う
ん、
とかまあソースかソースよとかね、
ああ
なんか女の子らしからぬこう受け答えですよね、お互い、
はいはいはい、
そういうのがなんか非常にこうなんかまあ可愛くてこうなんか今時の子ってこんな感じなのかなみたいなそういうのを感じました。
ソースかソースよは後でも出てくる
んですよね、出てくる
んですよね。だからこれ結構あの2回出てくるところは引きでいいなって思ってたんですよね。
やっぱこれ西野さんお気に入りだったのかなとかちょっと思って
ですね、多分これ前半で出てきた話のリフレインで後半に持ってきてるっていうような話かなって思って見れたんですけどね、うん、確かにねこの辺の喋り方の内容とかもちょっとずつ近づいてる感じ、最初はそれこそなんか機嫌な顔されて終わってるところで始まってますからね、
うんうん、
それに比べると後半とかはかなり仲良くなってて、
そういいですね、
そうですね、だから波がないって言ったらエンターテインメントみたいな、要は起承転結みたいな、あの盛り上がりがあってハリウッド的なみたいなやつはないんですけども、
うんうん、
順にその清水さん視点で流れを見ていってって形なんで、あのその辺の波とかはやっぱりなくって必要なくって、単純に感情を追っかけていくって感じで、
そうね、これ淡々としてるのがなかなかこうやっぱりこうそれがグッとくるんだよね、これ。
そうですね、うん、うん、やっぱりこういう風な形の作品で、この尺の作品、西野さんのこの尺の作品って僕初めて読んだんですね。
こう長いですよね、これ、ね、
そう、長いんですよ、もう数万文字ですよね、2万文字ぐらいあるのかな、うん、で この尺ね、しかもその起承転結というかその起伏がある程度平坦な話で引きつけて最後まで読ませて、で結構だから左袖が好きっていう人が多いっていうのもあったりするので、
やっぱり
こういうの書ける西野さんすげえなっていうのはもうやっぱり終わってからもずっと思ってますけどね。
でもキャラもいいですね。
ですね、
キャラもいい。
そうですね。
でまたこのレッドさんのこのあのこれ何ページだ32ページのこの犬と深井さんと清水さんの これやっぱ可愛いですね。
そうですね、このなんかあのこのなんかふんとして顔の清水さんが一番清水さんを端的に表してこう清水さんらしいというか、
そう
このなんか無属性な感じが、
そうこのなんかねふーっていうなんかぼーっと見てる感がすごい出てます。
すごいですよね、うん、これ深井さんの方が表情あるよなっていう
だからやっぱりこうイラストも大事ですね。
そうですね、これは前のラジオで言いましたけどやっぱりなんかね、レッドさんと会うようなお話でもあるのと思うんですよね。シーン的にも工場があったりとかしますし、特にこの深井さんと清水さんはレッドさん描くとより引き立ちますよね。
これはいい、いいです本当に。
やっぱりちょっとあのキャラ的にキャラを立てるようなことをしないじゃないですか、レッドさんそこまで強烈に、だから等身大でこの2人が描かれているってところは本当にいいなって思って見てます。
そう、犬の視線がなんかちょっとこうなんだこれみたいな、なんかちょっと、ちょっとこうなんかでもこうあえて左袖がねちょっとこう映るか映らないかぐらいがこうまたうまいですよねこれね。
そうですね、
この半身ちょっと半身になってるのが僕はこの構図すごい大好きです、ということでこんな感じで左袖は以上でよろしいか。
よろしいですよ。
よろしいで終わり。
いいと思う。